その1の2。それからだってもあの方はいかにも何気ないようなお顔をなすって折々お見えにはなったが、それすらだんだん途絶えがちになり、そのうちにその耐え難いほどだった冬も過ぎ、やっと春が立ち返って3月になった。3日の節句にも桃の花何ぞを飾りつけてお待ちしていたのに、とうとうお見えにならなかった。近頃姉のもとへしげしげとお通いになってくる今一方も、いつもはそんなことなど一度もなかったのに、その日だけはどうしたわけかお見えにならずにしまった。が、その翌日お二方とも打ち揃ってお見えになった。ゆうべから待ちわびていた女房どもが、そのままにしてしまうのもなんだからと言って、昨日飾ってあった桃の花を再び取り出してきたので、その花の一枝を折って手にすると、それはもう少ししおれかかっていた。私はそれを見ると、つい胸がいっぱいになって、それに手習いでもするような気で、待つほどの昨日過ぎにし花の枝は、今日折ることぞ買いなかりける、などと書き散らしていると、それをいきなりあの方が奪い取られ、その枝をかざしながらお読みになって、なんだこの歌は。お前とは一生をかけて誓っているのじゃないか。こんな一年ごとに咲く花なんぞとは、お前が違っているのを知らないのか、などと、いつもの真面目とも冗談ともつかないような調子で、私を追いじめなさるのだった。そのことが、いつか姉のもとに来ていらした、今一方のお耳にも入ったと見え、私もゆうべはわざとよそで過ごしてきました。花があるので好んでこちらへ来ただけなのだろう、などと言われそうでしたから、などと、そのお方までが浸り顔にそんなことを言ってよこされた小憎らしさ。それからまだ二月とは経たないうちに、私はいつの間にやらただ一人で沖伏することの多いような身の上になりながら、姉の方へばかり絶えず今一方が出入りなすっていられるのを、胸の締め付けられるような気持ちで見て暮らしていたところ、5月になるとそのお方さえもまるでそういう私をお避けなさりでもするかのように、よそへ私の姉をお連れして行ってしまった。それからは私は本当の一人きりになってしまったのだった。が、こういう儚い身の上になったのは私ばかりではなく、私なんぞよりもずっと前からあの方がお通いになって、お子様などもたんとおありなさるというお方のもとへも、この頃は全くあの方は耐えられているとお聞きして、まして、どんなにお心細いことだろうかと、折々消息などを差し上げては、自分でもわずかに気を紛らわせようとしていた。が、おとなしそうなそのお方は、なぜかしら、あるいは私だけが別して人の苦しみというものを下等に見るようなところがあるのだろうかしら、いつも私の相手になるのをお避けになるようなすげないお返事しかおよこしにならなかった。誰もかもみんなそういう私をお避けになったと見える。そのうちに6月になった。月始めからずっと長雨が続き、この頃はとりわけてあの方もお見えにならなかった。 これまでだったらこんなことはなかったのに、どうしたのか。私はまるで心がうつろになって、そこいらに置いてあるものさえ静かに見られない癖がついてしまっていた。こんなふうにして、あの方は私とお耐えなさるおつもりなのかしら。そうだとすれば、何かあの方のことを自分に思い出させてくれるようなものは残っていないかしら、なんぞと、そんなことまで考え出しながら、あの方がこうしてお金になればなるほど、あの方に対してついぞ今まで覚えのなかったくらいにお慕わしさの募ってくるような自分をば、自分でどうしようもなくていた。すると10日ばかりたって、あの方から珍しくご消息のあったのを読んでいると、何くれとお書きになった。最後に、帳の柱に結わえておいた小弓の矢を取ってくれ、と言われるので、まあ、あの方のこんなものが残っていたのにと、やっと気がつき、それを取り下ろして持たせてやるような悔しいことさえもあった。そんなふうに、あの方が、ますます私から置かれがちになっていられる間も、私の家はちょうどあの方がうちからご退出になる道筋に当たっていたので、夜更けなどにしばしばあの方が私の家の前をお通り過ぎなさるらしいのが、折から秋の長い夜々のこととて、ともすれば私は目覚めがちなものだから、いくら聞くまいと思っていても、手に取るように耳に入ってくることがある。そんな時などには、なんとかしてあれだけは聞かずにいたいものだが、と思いながら、しかもその一方では、今しがた私の家の前を続けさまにしわぶきをなさりながらお通り過ぎになったあの方が、だんだんそのしわぶきとともに遠のいていかれるのを、どこまでも追うようにして、私は我知らず耳をそばだてているのだった。